主イエスが十字架にかかった日、闇の日、絶望の日でございます。私たちにも闇の日があります。失望の日があります。先が見えなくなる日があります。その日は一体どういう日なのか、私の人生にそのような日などどうして必要なのか、そのような日など私のこの人生に生活になければよいのに、私たちはそう思います。ただその日はどうして必要なのか、あるのか。ルカによる福音書はその主イエスが十字架にかかったその日のことを準備の日だと申しました。終わりの日、絶望の日、失望の日でございます。ですけれども、それは悲嘆に暮れて涙を流す日ではなく、準備の日だとルカによる福音書は申しました。明日がある、次がある、そのためを準備をする日、それがこの闇の日、絶望の日だとルカは言うのです。さて、ではその準備、婦人たちは主イエスの亡骸をきれいにするために準備、香油を整えておりました。私たちは一体どのような準備をして未来へと足を向けていくのか、未来へと進んでいくのか、そのことをこのイースターの記事から共に考えてみたいと思います。婦人たちが墓へと到着をいたします。墓を塞いであった大きな岩、当時の墓は洞穴です。洞穴の中に遺体を葬る、中の遺体がいたずらされないように、獣などによって食い散らかされないように大きな岩で蓋をします。蓋をしていたはずの岩、その岩が横へと転がっておりました。婦人たちは慌てて中へ入ります。するとそこにあるはずだったものがございません。主イエスキリストの遺体がない。それが婦人たちが目撃した出来事、事実でありました。私たちが読んでおりますルカによる福音書はこの後の記述について少々記しておりますが、実は一番最初に記されたマルコによる福音書という書物があります。この書物が多分福音書として最初に執筆をされたその書物です。そのマルコによる福音書は墓が空になっていた、その記述で終わっています。墓が空になっていた。私たちはここから墓がなぜ空になっていたのか、そのことを考える、それが私たち読者の務めでございます。なぜ墓が空になっていたのか、遺体が盗み出された、誰かがそれを別の場所に移した、いろいろな解釈がもちろんございます。もちろんございますけれども、福音書は墓が空になっている、それは一体何を意味しているのか、遺体の移動、それ以外のことをこの福音書は私たちに告げようとしています。私どもは世界には終わりがあると思っています。私の人生も死がいつかは私を迎えに来ると思っています。死が近づいてくると慌てます。今はまだ早うございます。もう少し死を遠ざかってくださいと言って慌てます。病気になったり怪我になったり、もう助けることができないというふうな病名を告げ知らされた時には死が間近に迫ってきてとても慌て悲しみます。なぜ死がそれほど私たちにとって恐ろしいのか、それは死が私たちに支配者だと思っているからでありましょう。我々は死に打ち勝つことができない。死と向き合えば必ず死に飲み込まれ、私という存在も私という未来も すべてが失われる、それが死だ。死はこの世の支配者だと私どもは思い、その支配者に声をかけられること、それを恐れます。死が支配者である、一体その証拠はどこにあるのか。死んだ人がいるではないか、死んだ人がここにあるではないか。この人はどんなに揺すっても、どんなに大声で声をかけても、もう目を覚まさないではないか。死んだ者は動かない、そこにとどまり続ける、それが死の証拠だと私たちはわきまえております。近しい者を見送った体験、あるいは大事にしていたペットや動物、そういうものの死を私たちはもう少なからず体験してきています。その度に亡くなった体、さっきまで元気だったのにもう動かなくなった体、その体はもう止まったまんま動かない、それを私たちは何度も経験し、死が最後の支配者、死がこの世にある証拠だと私たちは教え学ばされております。その証拠である死体がなくなった、それが福音書が告げている墓の様子です。動かないはずのその遺体がなくなっている。勝手なことを皆言います。盗まれた、動かされた、確かにそういう言葉も新しいでしょう。しかし福音書が告げていることは、いなくなった、なくなった、それは死が最後ではない。あなたたちが死の証拠だと思っているその遺体はもはやそこにはない、死が終わりではないという、その現実を、まことなる世界の在り方を告げている、それがこの空っぽになった墓、その場面が私たちに告げている言葉でございましょう。さて、墓は空っぽになりました。空っぽになりましたけれども、婦人たちはその空っぽになった墓をすぐには理解することができませんでした。理解できずに、一体主イエスはどこに行ってしまったのか、どうなってしまったのか、慌てふためきます。私たちも皆絶望の日を過ぎれば、敗北の日を過ぎれば、その敗北の中で、この敗北の中で私たちのこれからはどうなっていくのだろうか、絶望の中で自分たちは一体どのようにこの先進むことができるのか、焼け野原の中で、灰の中で自分たちの未来というものを探そうといたします。婦人たちも同じだったでありましょう。主イエスがいなくなった、この主の悲しみの中で、一体主はどこに行かれたのか、一体主のあのご遺体はどうなってしまったのか、悲しみの中で探します。二人の者、まあ天使でございましょう。この天使がその婦人たちに告げます。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。探している場所が違う、それが天使の言葉です。私たちも挫折の日、苦難の日を通せば、探す場所は自分たちの荒廃したこの負けた現状、焼け野原になったこの場所、この場所で自分たちのまだ残された何かはあるだろうか、残存しているものの中で使えるものはあるだろうか、そうやって探します。自分たちが罪を犯した、失敗した、罪を犯して失敗したこの負けてしまった私ですけれども、この負けてしまった私にもまだ何かできることはあるのか、敗戦処理としてのこの残りの人生をどのように過ごせばいいのか、その負け試合の中で何ができるのか、罪に汚れた私たちの中で この罪人として私たちは一体何ができるのか、その少ない可能性を探しながら私たちが歩んでいく、それが私たちがこの先探すものだとどこかで思っているでありましょう。自分はこんなもの、自分はこの程度のもの、こんな自分が、この程度の私ができることは一体何でございましょうか。探す場所が違っている。天使は私たちにも告げているでしょう。なぜ負けてしまったものの中で、なぜ失敗をしてしまったその現実の中で、あなたは未来を探すのか。そこではないと言います。そこではなくて、一体どこで探すのか。まだガリラヤにおられた頃、お話ししたことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われていたではないか。ここで語られている婦人たちは、ガリラヤから一緒にイエス様と一緒に出てきたものです。ガリラヤ、漁師町です。その漁師町でイエス様に出会いました。十二弟子もそうです。皆ガリラヤでそのイエス様の不思議な奇跡を目撃し、不思議な技、不思議な言葉、力強い恵みあふれるその出来事に触れて、イエス様と一緒に骨壺をしました。そしてガリラヤから南の方へ、およそ50キロばかり離れたエルサレムへと旅立ってきました。馴染みのない場所です。神殿、サンヘドリン、その国の中心がある場所です。その国の中心のある場所に、そのガリラヤという田舎からイエス様一行は歩んでいきました。そしてとうとうイエス様は捕まり、十字架につけられました。十二弟子も婦人たちも、ガリラヤでの者たちは皆恐ろしくエルサレムで震え上がっておりました。探している場所が違う。何と言われたか思い出してごらんなさい。ガリラヤで、あの楽しかった時に、皆が元気に過ごしていた時に、シューエスが言われた言葉、誰もそれを耳にしましたけれども、心には留めませんでした。まさかイエス様が捕まるなんていうことがあろうはずがない。こんなに人気者のイエス様が、こんなにみんなから愛されて慕われているイエス様が、殺されるはずがない。まして、十字架にかかって三日目によみがえる。そんなようなことはあるはずがない。あるはずがないという言葉を彼女たちは聞かされ、それを心にも留めていませんでした。ですけれども、今、空っぽの墓の中で天使たちが告げている言葉は、あなたたちが聞いたあの言葉は虚しい言葉だったか、中身のなかった言葉だったか、思い出してごらんなさい。彼女たちはそれを思い出すことができました。準備の日、彼女たちは準備をしていました。死を整える、死をきれいにするという、そういう準備です。ですけれども、この後彼女たちは弟子たちのところに赴き、主イエスの復活を告げ知らせます。彼女たちは墓にたどり着くまでは、死を整える、それが私たちの、自分たちの準備だと思っておりました。しかし、その墓から出たときに、彼女たちがなすべき技は死の整理ではございませんでした。命の宣言、命の永遠、それを告げ知らせるのが彼女たちの仕事でございました。私どもも準備をいたします。ですけれども、それは私たちが今日予定しているものと違うものを、私たちはおそらく準備として神様から示され、与えられているのでありましょう。ガリラヤ出身の者たちは、主イエスから三日目によみがえるという、そのことを告げ知らされておりました。私たちはどのような言葉を神様から 語りかけられているのか。世界の初め、人類が創造された時、世界の初めの言葉ですから、誰にとっても無関係ではございません。誰にでも関係する言葉として、世界の始まりに神様は申しました。光あれ。こうして光があり、そしてその世界を見て神様はよしとされた。それでいいと言われた。この世界はいい世界だと神様が言われた。十二弟子は主イエスの復活を信じることができませんでした。この世界がいい世界だと言われても、私たちは信じることができないかもしれません。ですけれども、言われていること、それは必ず実現をします。神が言ったこと、それは紛れもない事実でございます。この世界は良い世界でございます。私たちが未来を探す場所、それは敗北した罪に汚れた、その結果としてそこにある、その現実の中に自分たちの未来を探すのではないでありましょう。探す場所が違っている。神が良いと言われたその世界の中で、神が光あれと言われたこの光あふれる世界の中で、私たちのこれからを探すことができます。弱いものなのに、罪に汚れたものなのに、失敗をしたものなのに、私はまだその光り輝くところに行くことができるのか。遠慮はいりません。イエス・キリストの十字架はその罪をきれいに洗い落としています。弟子たちの足を洗った主イエスのあの技は絵空事ではございません。私は新しく生まれています。新しい命が与えられています。何の遠慮もすることなく、この光の中でできる限り、可能な限り、私たちの未来を探していく。何にも縛られることなく、何にも遠慮することなく、何にも依存することなく、自由の中で私たちの未来がそこにあるべきものを確かに探しつつ、私たちの新しい年をまた過ごしていきたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、過去の中に私たちは自らを見つけようとします。過去のつながりとつながりの中の今日の中で、私たちは今の自分を探そうとします。過去に支配された未来としてしか私たちは未来を見つめることができません。ですけれども、全く新しい日が、新しい時が始まっている。それがイースターの日に告げ知らされた出来事でございます。過去に怯えることなく、支配されることなく、傲慢になることなく、私たちは喜びと謙虚さを持ってこの今日を、これからを進みゆくことができますように、いつも喜んで感謝をして歩み続けることができますように。世界は良いものである。私たちが誠なる世界を信じながら、これからの道を進んでいくことができるよう、私どもの信仰をまた強め導いてください。この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。 賛美歌68番。